どうもオレンジです。
いやー、目的がないっていいな。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。はい、種ラジ種助でございます。映画イベント展示など予定をいろいろピックアップしています。オンラインからリアルまでのお楽しみ、皆さんと共有したいと思います。ということで、お姉さん、先週は何か行ったもの、見たものありますか？
先週はそうですね、超ムーの世界でしょ、あとは裁判とメディアというネットフリックスのドキュメンタリー番組を見たりとか、あとはずっと見続けているね、はい、キングオブメディアという HBO のやっている、まあ、メディア企業の家庭内のね、闘争みたいなものを描いたドラマをずっと見続けていると、あとはアマゾンでね、はい、新しくザ・ループっていうね、この番組で紹介したかな、なんか、ちょっと田舎町で起き、不思議現象みたいなのを描いた SF アマゾンの
方
ですけど、そちらのザ・ループっていうものを見始めたりとかしてますかね。
そうか、まあ、じゃあ配信系のものをドラマとか見てらっしゃるみたいなところですかね。
そうですね。
なんか、ほら、映画紹介したりとかさ、イベントもいくつかありましたけど、そういうのはどうですか？
まあ、なんか禁断症状のようにね、こう、月曜日にスケジュールを入れようとして、まあ、具体的にそのね、若草物語とか、ハチドリとか入れるんだけど、はい、いや、待てよと。まだお前には、ネットフリックスもアマゾンも、そして、アップル TV プラスだって、ディズニープラスだってあるじゃないかっていうことを、僕の中で、ね、地獄だね。リトルオレンジが言うわけですよね。はい、あるじゃないかと。お前それまだいけんのかと。そういうこと言ってくれるんだ。はい、のポチポチと消してってね、このサービスデーの、はい、表示とかもね、来週あれですよ、7月1日は映画ファーストと言いますけど、
ね、はい、
それを消して、はい、もうひたすら家でなんか見ようかなって、う
ん、はいはい、予約のなんか話で、ナウシカとか、
はいはい、
ジブリ映画が映画館でやるって話がありましたけど、
そうですね、
結構満席になりつつあったりとか、まあ実際はね、その席が半分ぐらいになってると思うんですけど、そういう話も聞きますから、まあね、どこかのタイミングでっていうのも思ったりもしますし、まあまあね、まあまあ私もそうはご多分に漏れず、あまり外には出ず、特に何も見ずという感じ
で。え、マジですか？なんか触れてないんですか？
全然、そうね、なんかオンラインのイベントをいくつか、見たりとか聞いたりとかしたかな、なんかスラック関係のイベントとか、アドビのなんかやつとかね、アドビサミットなどとかね、まあ、そんな感じです。
日常生活の中にカルチャーは溶け込んでないんですか？
いや、もうカルチャー溶け込んでるかって言われたら、そんなの溶け込んでねえよ。
マジか。マジか。
そう。何度も読んでる筋肉マンをチラチラと見るみたいな、そんな感じかな。
マジか。そうか。
でもあの部屋の模様替えしてますんでね、その間にこぼれ落ちた、手塚治虫作品などを読んでおりますが、さあでは参りましょうか。
はいはい。
はい、今週もいろいろと、イベントの情報を共有したいと思います。さあ、まずはちょっとね、はい、我々も行けてませんが、映画の話などいたしましょうか。さあ、気になる映画、オレンジさん。
はい。はい。まず1本目が、一度も撃ってませんという映画です。7月3日から公開ですね。なんと、石橋蓮司さん、まあ、名優ですよ、うん。ずっと長いことキャリア積まれてらっしゃる。積まれてらっしゃるってなんだよ。ずっと長いこと、役者映画やらね。まあ、でも人情ものやら幅広く出演されてる、石橋蓮司さんが主演となって、はい、反省会とかね、エルメスとの坂本淳二監督作品。しかも、野獣しすべし探偵物語に丸山翔一さん脚本っていう、このね、豪華なタッグによるハードボイルドコメディで、はい、公開されるということで、これはね、なかなか、見られない組み合わせだと思います。すごく、見てみたい。ただ映画館に行けない、うん。どうしようって思ってますけどね。
まあまあ、ね、気をつければ行ってもいいとは思いますけどね。
まあ、アマゾンとかでね、同時配信なんか、雪沢勲監督の劇場はね、劇場公開と同時にアマゾン配信をするという話を出てますので、そこら辺、はい、配給のね、キノフィルムズさんにも僕は期待したいな、なんて思ってますけど、楽しみな作品でございます。はい、 続きましてですね、これは、玉結びで松山智弘さんに出したかな、カセットテープダイアリーという映画が7月3日に公開されます。1980年代のイギリスを舞台にパキスタン移民の少年が、うん、まあ、ブルース・スプリングスティーンというね、有名なミュージシャンの音楽に影響を受けながら成長していく姿を描いた青春音楽ドラマということで、まあ、ブルース・スプリングスティーンの、はい、まあ、パブリックなイメージと実際に歌詞の中で歌われているものはかなりイメージが違う。まあ、トランプとかね、レーガンとかが、まあ、選挙演説に、彼のブルース・スプリングスティーンの曲を使ったりとかしてましたけど、なんかそういうところで使われるものとはだいぶ違う、どちらかというと内省的な、まあ、彼、ブルース・スプリングスティーン自身が体験してきた差別とか偏見みたいなものを歌に込めたり、それに対する鬱屈した思いみたいなものがね、込められたりするみたいな話があったりするので、僕はこういう音楽もの、実はこの彼が作って、ミュージシャンが作っている音楽の裏側にはこういう思いがあったんだよとか、こういう意味があるんだよみたいな映画がすごく好きなので、これは絶対面白いだろうなと思って、ちょっと楽しみにしている。
はい、はい、見たいって言いたいですね。はい。
うん。これも公開してくれないかな、配信してくれないかな。続きまして、はい、これはいろいろ賛否両論あるんですが、レニー・デイ・イン・ニューヨークというウッディ・アレン監督の最新作でございます。うん、まあ、ウッディ・アレン自身がね、今はそれこそいろんな問題、まあ、僕、あれ、一応その記事を読んだ限りだと、なんとも、ウッディ・アレンが本当にそういうことあったのかな、みたいなことをいろいろと考えて、
で
も
自分の娘に性的虐待をしていったみたいな話でした。
それじゃないんですよ。自分の養子、自分じゃないんですけどね、正確には元奥さんの、養子かなに、もともとなんか性的に暴行を加えたと言っていたんだけど、それが、あ、そうか、その後娘の話になってるのか。まあなんか、いろいろなところからそういう被害届が出ていて、ね、はい、もともと養子だったことは、それはそもそも恋愛関係で今、婚約関係にあるみたいな話があったりとかするので、すごく、はい、文字面を見てもすごく複雑な人間関係がある中で、まあこの作品、はい、レニーで、ニューヨークに出演していた、まあティモシー・シャラメとエル・ファニングと、まあ、今の、なんていうんですか、ハリウッドを背負って立つような、一番人気のあるような若手俳優二人が、まあ、主演、まあそれにセレナ・ゴメスっていうね、アメリカではすごいティーンを中心に人気のあるミュージシャン、はい、女優さん、モデルさん。もう、出演していたんだけど、なんか、こういう報道が出た後に、ちょっと、うん、何受け取ったギャラは全部寄付するとか、もうこれから、ウッディ・アレンの作品には出ないみたいなことを、まあ、公言されたりするっていう現状があったりするので、うん、ちょっと複雑な思いはありつつ、そこら辺がね、ウッディ・アレンが確実に黒というかね、明らかな犯罪であるっていうことが認められた時に、ちょっと、いろいろなことを考えたいなという思いもありつつ、まあ、せっかくね、このタイミングで日本でも公開されて、僕も組み合わせ、ティモシー・シャラメとエル・ファニングが出てて、ウッディ・アレンの監督作でこれ見ないわけにいかないだろうみたいなところがあったりするので、
まあ、作品と人格はね、分けた方がいいっていう考え方もありますしね。
そうですね。
実際ね、わかんないし、ね。
キャンセルカルチャーがちょっとあまりに広がりすぎちゃってる現状はあったりするので、そこら辺、うん、いろいろ本当考えなきゃいけないことはありつつも、まあまあ、見た上で判断するっていうのも一つだと思うので、よかったらこれも、まあ、ネットフリックスさんあたりでね、もう、公開して、アメリカでは公開してから結構経つみたいなですね。早めに。
なんか、アマゾンとの契約なんかも、切られたりとか、いろいろあったらしいですね。
はい、そうなんですよね。そうそうそう。
アマゾンで、ね、短い作品いっぱい出したりとかしてはいる
んですね。うん、5本ぐらいをまとめた1個のドラマみたいに作ってたんですよ。その辺とかもね、なかなか難しいなと思いますけど、まあまあまあ、楽しみっちゃ楽しみな作品ではあるので、どうでしょうか。ですね、
はい、はい、ありがとうございます。さあそれでは、ラテランの方ですね、ミディプレイヤー1が、
はい、
金曜ロードショーで、
うん、
はい、やるそうですね。
ちなみにその前日にはシャイニングがやるらしいですよ、
はい、あ、そうなんですね。
だシャイニングを見て、あの世界観を理解した上でレディプレイヤー1を見たらまた味わい深く
ああ、なるほどね。うん、じゃあ、俺、ガンダムでも見ようかな。 はい。
あ、そう。大変だな。
さあ、それからですね、7月4日土曜日、1時から、TBS ラジオで、週末ノートというですね、バービーさんの番組がスタートいたしますね。
後番組ですよね、あれの。
そう。いや、非常に気になりますよね。うん。どんなことするんだろうか。まあね、アクションというね、大型リニューアルもありましたので、バービーさんはどんな番組するのかな、なんかちょっと気になったりしますけどね。
うん。
ね。はい。さあ、では、イベント参りましょうか。はい。はい、はい。ね、一さんお願いします。
はい。ですね、これは僕も最近知ったんですけど、ウディネ・ファーイースト映画祭っていう、なんか、うん、イタリアで行われてる映画祭なんですけど、アジア、しかも、まあ、どちらかというと東アジアより、日本、中国、台湾、香港、韓国、あとはフィリピンとかかな、インドネシアとかかな、みたいな国の映画を、うん、特集したような映画祭が、毎年、イタリアのウディネってところで行われてまして、
ほうほう、
そちらが今年は、オンラインでやる、まあ、いろいろね、ごたまに漏れずっていう感じで、オンラインでやるということで、なんか、オンライン上で見られるらしいんですよ。ただまあ、時間とかが向こうの現地時間だったりするので、正確な時間がなかなか分かりにくかったりするので、当日見てみないと分かんないなってこと多かったりするんですけど、うん、いろいろと日本の若手の監督、まあ、実際出品されてるのは、それこそ大久保明子さんっていう、勝手にフルエイトロットカーの監督の作品であったりとか、結構有名どころが、うん、上映はされるらしいんですけど、なんか見られるのが。
日本の監督のね。
そう、作品も見られたりするんですけど、はいはい、ちょっと、うん、まあ、人気のあるようなものは、ヨーロッパでしか配信がされないとか、イタリアだけでしか配信がされないとかっていうパターンがあったりとかして、
うん。
その中でも、まあ、コンペティション部門で、出品されている、監督作品とかは、何個かね、日本でも。喜劇愛妻物語っていう、浜田岳さんとか、三谷麻美さんとか出てる映画とか、あとは、なんだっけ、お嬢ちゃんっていう、僕が、この番組紹介したかな、二宮竜太郎監督っていう監督が、撮った、すごくこれも面白かったです。これの映画とかも、見られる、世界的に配信がされるらしいので、ちょっと気になる人は、サイト上、一応有料です。パスを、でも1200円くらいかな。で、何作品も見られるらしいので、うん、それを買うと、こう見られるそうなんで、まあオンラインでそういうね、作品見たい方はぜひチェックしてみてください。
はい。
あとですね、これアーカイブというか、まあ過去に、行われたイベントの動画が残ってたんで一応紹介しておくと、なんかリクリエーションという、なんて言うんだろうな、クリエイターの方たちの、こう、支援というか、クリエイターの方、若手のクリエイターの方たちが、まあ、自分たちが考えていることを、まあ、実現するためにはどうすればいいかみたいなことを考える講座みたいなのを、最近、渋谷にできた渋谷キューズというスペースで、行っていて、まあ、そこに、まあ、ドリスターズインターナショナルって、まあ、演劇とか展示とかやっているクリエイター集団、クリエイターの企業が、組み合わせてね、やってる企画なんですけど、その中で、発信する地域の実践者たち、拠点作り&人作りということで、まあ、いろいろ地方、地域で、拠点を作ってたりとか、人っていうね、小さな冊子を作ってたりする、現地の方々の、まあ、ズームで繋いで、その人たちの、それがどういうものを作ってるのか、どういう場所を作ってるのか、みたいなお話が聞けて、たりとか。あとは、別の講座でブレずに伝える編集術ということで、編集のプロ、まあ、ウェブメディアとか、まあ、雑誌とか作っていた平山さんという方と、八代さんという方が、まあ、編集についてのね、お話をしてくれる講座とかが、まあ、今のね、オンライン配信の時代だからこそというところもあると思うんですけど、動画として残って、それぞれ2時間、3時間ぐらいかな、で残っていたりするので、興味ある人にも見てみると面白いんじゃないか。実践でね、実際に現地でやってらっしゃる方の話を聞けるというのは貴重な機会だと思うので、面白いと思います。
はい。
そんな感じですかね。はい。
はい。ありがとうございました。他ありますか？
あ と展示でね、いろいろとやるのはあります。チンポモっていう、まあ、アーティスト、かなり過激なことをするアーティスト集団が、アノマリーというスペースで、6月27日から新しい展示をやったりとか、あとは、隅田北斎美術館っていうね、両国だっけ、錦糸町だっけ、にある、北斎について扱った美術館で、大江戸歳時記という企画で、まあ、日本の年中行事に焦点を当て、江戸時代を生きた浮世絵師、葛飾北斎やその門人たちが描いた作品を全後期合わせて約100人分展示するぐらい。なんかまあ、今のね、今のというか昔ながらの日本の、四季みたいなものを生かしたようなものとか、起こってきたものみたいなものを改めて確認できる機会になると思うので、うん、ちょっと興味深いなと思ってピックアップしてみました。
はい、そんな感じかな。ブログの方もね、じゃあご覧いただければと思います。はい、まあね、予約のシステムだとかもあったりしますし、落ち着いていけば大丈夫かもしれないなと、まあこちらが保証することもないですけど、まあね、そういう気持ちもありますので、はい、僕も来週ぐらいは行ければ行きたいなと思います。
楽しみにしてます。はい、美術館からね、配信してほしいな。うん、はい。
はい。中からはいかんと思うけど、まあちょっと気持ち、そういう気持ちでね、行きたいと。
うん。
はい、ということで、タネアジのタネスケでございました。お相手は、うん、今ちょっとスターウォーズみたいな道を見つけました。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ。また。